こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本一簡単な投資とお金の本は、 IFA 法人芸威の代表である中桐圭樹が、投資未経験者や資産形成を始めたい読者に向け、長期投資の基本とお金との向き合い方を平易に整理した入門書である。主題は、短期的な値動きで利益を狙う投資ではなく、時間を味方につけて資産を育てる考え方にある。超低金利の環境では、預貯金だけで将来資金を準備することが難しくなりやすい。本書はその前提を踏まえ、投資信託の積立分散投資、税制優遇制度の活用など、初心者が実行に移しやすい方法を説明する。専門用語の網羅よりも、なぜ投資が必要なのか、何から始めれば良いのかを理解させることに重点を置いた実践的な金融リテラシー本である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、預貯金中心の家計から資産形成型の家計へ移る必要性。本書の出発点は、現代の家計が預貯金だけに依存しにくくなっているという認識である。かつてのように銀行預金の金利が高ければ、勃本を守りながら一定の利息を得る選択にも合理性があった。しかし低金利が長く続く環境では、預けているだけでは資産はほとんど増えず、物価上昇や長寿化による支出増に対応しにくい。中桐圭樹はこの問題を、危機感を煽る形ではなく、家計の選択肢を広げる課題として扱う。投資は余裕資金を持つ人だけの特殊な行為ではなく、将来の教育費、老後資金、生活防衛のために計画的に取り入れる手段として説明される。重要なのは、節約や貯蓄を否定せず、それらを土台にして増やす仕組みを加える点である。読者はお金を使わない努力だけではなく、お金に働いてもらう発想を学ぶことになる。次に、長期投資が初心者に適している理由を時間の効果から説明する。本書が重視する投資法は、短期間で売買を繰り返す方法ではなく、長期にわたって資産を保有し続ける方法である。初心者にとって相場の上下を正確に読むことは難しく、売買の判断を頻繁に迫られるほど失敗の可能性も高まる。長期投資では、短期的な価格変動を完全に避けることはできないが、時間を分散することで高値掴みリスクを和らげやすい。また、投資成果が再投資されることで複利の効果が働き、早く始めて長く続けるほど資産形成の余地が大きくなる。本書の特徴は、この考え方を理論としてだけでなく、生活者が続けられる行動に結びつけている点にある。毎月一定額を積み立てる仕組みにすれば、相場のニュースに振り回されにくくなる。投資の成否を一度の判断に集中させず、時間と習慣に分散させることが、初心者向けの合理的な方法として示されている。さらに、投資信託を中心に分散された投資対象を選ぶ考え方。本書では、初心者が個別株や複雑な金融商品から始めるよりも、投資信託を活用して幅広く分散する考え方が実践的な方法として扱われる。投資信託は、多くの投資家から集めた資金を専門家が運用し、株式や債券など複数の資産に投資する仕組みである。個人が少額で世界中の資産に分散しやすい点は、投資経験が少ない人にとって大きな利点となる。ただし、投資信託なら何でも良いわけではない。本書が示す重要な視点は、長期保有に耐える商品を選ぶことである。手数料が高すぎる商品は長期の成果を削りやすく、内容が理解できない商品は継続判断を難しくする。したがって、運用対象、費用、リスク、積立のしやすさを確認することが必要になる。商品選びを一発勝負の当たり探しにせず、長く持てる仕組みを選ぶという姿勢が本書の投資観を支えている。そして、積立 NISA などの税制優遇を使い投資を習慣化する。本書の実用面で重要なのは、制度を活用して投資を始めやすくする発想である。積立 NISA に代表される少額積立向けの制度は、投資利益に対する税負担を軽くし、長期の資産形成を後押しする仕組みとして説明される。通常、投資で得た利益には税金がかかるが、非課税制度を使えば同じ運用成果でも手元に残る金額が変わる。初心者にとっては、税制の細部を完全に理解する前に、まず有利な制度を枠組みとして使うことが合理的である。また積立設定を行えば、毎月の購入を自動化できるため、投資判断を先延ばしにしにくくなる。これは意思の強さに頼らず、行動を仕組みに変える効果を持つ。ただし、制度は時期によって変更されるため、読者は最新のNISA制度や金融機関の条件を確認する必要がある。本書の価値は、制度そのものの細かな解説だけでなく、税制優遇を長期投資の実行装置として位置づけている点にある。最後に、リスクを避けるのではなく、理解して管理する姿勢。投資初心者が最も不安を感じやすいのは、ボンボン割れの可能性である。本書は、投資を安全だと単純化するのではなく、リスクを理解した上で管理することを重視する。 リスクとは必ず損をするという意味ではなく、価格が変動し、将来の結果が確定していない状態を指す。したがって、リスクをゼロにすることを目標にすると、預貯金以外の選択肢を失いやすい。一方で、リスクを無視して高い利回りだけを見ると、家計に合わない投資を選ぶ危険がある。本書が勧めるのは、資金の目的、使う時期、許容できる値下がり幅を考えた上で、投資額や商品を決めることだ。生活費や緊急資金まで投資に回すのではなく、家計の安定を保ちながら余裕資金で続ける考え方が前提になる。著者がアイヘとして長期的な資産相談に関わってきた背景もあり、投資を商品購入ではなく、人生設計に沿った資産管理として捉える視点が特徴的である。結論として、日本一簡単な投資とお金の本は投資をこれから始める人、預貯金だけでは将来が不安だが何をすればよいかわからない人、積立NISAや投資信託の基本を生活に落とし込みたい人に適している、高度な市場分析、個別銘柄の選定、短期売買の技術を求める読者には物足りない可能性があるが、それは本書の弱点というより対象の明確さである。実践的な利点は、投資を特別な知識を持つ人の行為としてではなく、家計管理の延長として理解できる点にある。長期投資、積立、分散、税制優遇という基本要素を組み合わせることで、読者は最初の一歩を具体化しやすい。類書の中には制度説明や商品比較に偏るものも多いが、本書はなぜ投資が必要なのかという納得感と、どう始めるのかという行動面を接続している。著者が資産運用アドバイザーとして顧客本位の長期相談を重視してきた背景もあり、単なる投資テクニック集ではなく、将来資金を自分で設計するための入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は中切りケーキ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。